一般質問、用紙。自民、川北直人。感染症対策と合わせて、将来を見据えた取り組みの着実な推進を。質問、令和4年度当初予算案について、1から4まで。1、予算案の編成方針及び評価は。区長、健全で持続可能な財政基盤の構築を基本方針とした、区民を守り夢をつなぐ未来への前進予算を編成できた。2、特別区税収入の増額の要因は、納税義務者数の今後の見込みは、区長、所得環境の改善等である、緩やかな増加を見込んでいる。3、歳入環境の今後の見込みは、区長、ふるさと納税による減収拡大等を否定できない。4、コロナ禍における区民生活の実態に対する認識は、区長、様々な制度の狭間に取り残された方がいると認識している。質問、長期計画について1から4まで。1、主要ハード事業における事業費高騰のリスクをどのように反映したのか、今後の見通しは、政策経営部長、直近の物価動向を予算に反映した、今後も変動リスクがある。2、施設整備の計画遅延リスクについて、資材の調達方法の検討状況は、政策経営部長、入札時期の早期設定等を検討している。3、凍結や先送りした主要ハード事業の今後の方針は、政策経営部長、4年度中に整理する。4、江東公会堂の改修について、計画化されていない理由、検討状況及び今後の方針は、政策経営部長、様々な検討に期間を要するため計画化に至っていない。現在、検討部会で検討を進めており、4年度に方針を整理する。質問、地下鉄8号線延伸について、1から3まで。1、事業化は目前だが、現状認識及び事業許可の見通しは、区長、長年の取り組みの結果である、早期の事業許可を見込んでいる。2、区の費用負担について、都との協議状況及び本区の見解は、区長、昨年12月に協議を開始した、負担については慎重に検討する。3、地下鉄8号線建設基金について、沿線の街づくり等への活用を改めて検討すべき。区長、基金のあり方の検討を進める。質問、新型コロナウイルス感染症対策について、1から4まで。1、保健所機能の強化について、課題及び今後の方針は、健康部長、事務手順の効率化が課題であり、引き続き民間活力のさらなる活用を検討する。2、健康観察体制を強化すべき。健康部長、区医師会の協力を得て体制を整備している。3、3回目のワクチン接種の現状及び課題は、健康部長、接種率は 21% である。3月中旬以降の予約が進んでおらず、さらなる情報発信が必要である。4、5歳から11歳へのワクチン接種の現状は、健康部長、医療機関等58カ所で実施する。5月までに対象者の約8割分の供給予定がある。3月分の予約はほぼ埋まっている。質問、教育施策について1から3まで。1、ギガスクール構想について評価及び今後の方針は、教育庁、成果が上がっている。今後主体的な学びの充実をさらに図る。2、感染拡大による児童生徒の学びへの影響及び対策は、教育庁、待機中のオンライン授業等により履修不足は生じていないが、個々の支援に努める。3、ボッチャ大会の開催について、実現に向けた決意及びコロナ禍を踏まえた方針は、教育庁、取り組みを通じて児童が共生社会の担い手となっていくことを目指す。 柔軟な大会運営を行う。以上、自民川北直人、質問終わり。民政区福間恵美子、地域福祉計画の策定に積極的な住民参加を図り、地域共生社会の実現を。質問、令和4年度当初予算1から8まで。1、予算編成にあたっての基本方針の意義及びコロナ禍の影響は、区長、事務事業の総点検と未来に向けた施策展開の両面を方針に掲げた、区民を守るため約88億円の感染症対策経費を計上した。2、区民への説明責任の考え方は、区長、区法等を通じて周知に努める。3、納税義務者の減少による今後の特別区税等への影響は、区長、一人当たりの納税額は増加しており、前年度比増を見込む。4、納税義務者数の今後の推移は、区長、緩やかな増加を見込んでいる。5、特別区交付金の増額要因及び今後の見通しは、区長、企業収益の持ち直しにより増を見込むが楽観視はできない。6、財政運営における不安要素は、区長、感染症の影響等である。7、行政評価システムについて複数年にわたる評価も行うべき。区長、外部評価等により中長期的な視点で評価を行っている。8、行政評価の結果等について予算への反映等の状況は、区長、外部評価の指摘等を踏まえ、学び塾増設の予算化等を行った。質問、長期計画、1から3まで。1、長期計画後期に先送りした主要事業を早期に再計画化すべき。政策経営部長、コロナ禍の影響を見極める必要がある。2、再計画化に対する考え方は、政策経営部長、緊急性等で整理しており、4年度に検討する。3、再計画化にあたっては、長期計画後期期間も見据えた全体的な見直しが必要だが、見解は、政策経営部長、見直しが必要であると認識している。質問、高齢者施策、1から4まで。1、地域福祉計画策定にあたっての住民参加及び区民意見等の反映の状況は、区長、策定会議やパブリックコメント等を通じていただいた様々な区民の意見の反映に努めた。2、計画の推進体制について、地域福祉計画推進会議の役割は、区長、計画の進行管理を行う。分野横断的な体制も今後検討する。3、介護保険制度の課題について認識及び本区独自の取り組みは、区長、制度の持続可能性等が課題であり、介護給付費準備基金の有効活用等に取り組む。4、地域包括ケアシステム構築に向けた現状及び今後の方向性は、区長、段階的に取り組みの強化等を図っている。地域の実情に合わせ各施策を効果的に実施していく。質問、教育、1から7まで。1、コロナ禍による子どもたちへの影響について認識及び4年度に向けた取り組みは、教育長、心への影響は大きく、4年度は自己肯定感の向上に努める。2、保護者との情報共有について現状及び課題は、教育長、一斉メールで迅速に連絡しているが夜間になる場合がある。3、教員へのフォロー体制は、教育長、支援員の配置等を行っている。4、教員の授業力向上に向けた研修の現状は、手法を検証すべき。教育長、経験等に応じて目標等を設定している。さらなるニーズを踏まえた研修の実施に努める。5、教員への OJT 支援の現状は、教育庁、チャレンジウェンズデー等の環境づくりを実施している。 6、食育における学力・体力との関連について区の認識は、教育庁、朝食を毎日食べる子ほど学力・体力が高い傾向にある。7、食育の推進に対する見解は、教育庁、食育推進計画に基づき取り組みを着実に推進していく。以上、民生区、福間恵美子、質問終わり。公明、石川邦夫。東京2020大会のレガシーを活用したスポーツイベント等の実施を。質問、当初予算における重点的な取り組みについて、1から8まで。1、電子申請サービス拡充の現状及び4年度の方向性は。政策経営部長、新たに58の手続きが申請可能であり、来年度も対象を拡大する。2、高齢者のスマートフォンの利用促進に対する見解は、政策経営部長、きめ細かなサポートが必要であり、今後も利用支援に努める。3、臨海地域における ZEV の充電器の設置状況は、政策経営部長、40台が設置されている。4、地球温暖化防止設備助成の対象に断熱ドアを追加すべき。政策経営部長、今後検討する。5、区営住宅の改築時に太陽光発電を設置すべき。政策経営部長、設置を検討する。6、スケートボードパーク開設後に記念大会を開催すべき。政策経営部長、具体的な方策を検討する。7、BMX 競技も支援すべき。政策経営部長、今後の検討課題とする。8、都の高校生等医療費助成事業に対する認識は、政策経営部長、約3億円の財源確保が課題であり、都には必要な財政措置を求めていく。質問、江東区長期計画の展開2022の着実な推進について、1から6まで。1、基金積立に対する見解及び財政調整基金等の活用方針は、区長、3年度は将来を見据えた財政力を一定程度確保できた。基金は計画的、効果的に活用する。2、工事関係の入札時期の前倒しや資材の調達期間を見込んだ工期設定を行うべき。区長、適切に取り組む。3、工事現場等での感染対策は、区長、受注者が施工計画書に記載した感染対策を徹底している。4、地下鉄8号線延伸に関する本区作成の調査報告書への認識は、区長、東京メトロのスピード感ある事業許可申請につながった。5、地下鉄8号線にかかる都の4年度予算案に対する認識は、区長、延伸に必要な予算である。6、まちづくり構想及び中間駅を含めた広報の今後の展開は、区長、地域住民主体のまちづくりを進め、関係機関と連携の上、周知に努める。質問、新型コロナウイルス感染症の取り組みについて、1から5まで。1、陽性者へのファーストコンタクトは民間に委託すべき。区長、今後の状況に応じて検討する。2、受験生への配慮の状況は、区長、オンライン授業等による対応を行っている。3、3回目ワクチン接種の目標は、区長、対象者約40万人全員の9月末までの接種完了である。4、小児用ワクチンの円滑な接種体制を構築すべき。区長、保護者が必要とする情報発信に努め、接種体制を整備する。5、プレミアム付き区内共通商品券とキャッシュレス決済ポイント還元事業の4年度の改善点は、区長、前者は購入限度額の調整を行い、後者は複数の決済事業者で実施できるよう検討する。質問、 文化観光と芸術の取り組みについて1から5まで。1、観光及び防災をセットにした取り組みを行うべき。地域振興部長、今後の検討課題とする。2、タクと連携した観光事業を推進すべき。地域振興部長、引き続き取り組みを進めていく。3、ナイトクルーズを行うべき。地域振興部長、課題もあり今後研究する。4、エアミュージアムなどのアートイベントを開催すべき。地域振興部長、先行事例を参考に研究する。5、江東区芸術都市宣言をすべき。地域振興部長、今後の検討課題とする。以上、公明石川邦夫、質問終わり。共産赤羽民代、ワクチン接種の加速化や PCR 検査の拡充等により感染症対策の推進を。質問、新型コロナウイルス感染症対策について1から12まで。1、総合的な感染症対策の提示を国に求めるべき。健康部次長、今後も国の動向を注視する。2、高齢者の3回目のワクチン接種を早期に進めるべき。健康部次長、接種の促進に努めている。3、巡回接種等を実施すべき。健康部次長、検討を進めている。4、小児用ワクチンの安定的な供給を国に求めるべき。健康部次長、優先接種方針の提示を求める。5、保護者への十分な情報提供を。健康部次長、さらなる情報提供を国に求める。6、民間委託した PCR 検査の稼働が遅れた理由は、健康部次長、医療従事者の確保が進まなかったためである。7、無症状者も区の無料 PCR 検査の対象とすべき、健康部次長、実施事業者を案内している。8、学校等での抗原検査の実施を、健康部次長、各施設に都の事業を周知した。9、保育園の登園自粛の要請を、健康部次長、現段階では考えていない。10、小学校休業等対応助成金を周知すべき、健康部次長、すでに各施設を通じて周知した。11、代替保育等を推進すべき、健康部次長、現時点では考えていない。12、二酸化炭素濃度測定器を学校等に設置すべき、健康部次長、一律に設置する考えはない。質問、来年度予算と暮らしを守る施策について、1から14まで。1、命と暮らしを守る予算とするよう国に求めるべき。区長、求める考えはない。2、低所得者への現金給付や家賃支援給付金の再支給等をすべき。区長、実施する考えはない。3、18歳までの医療費無償化を。区長、特の協議を注視する。4、給付型奨学金を創設すべき。区長、国等の制度を周知する。5、グループホームの早期整備を。区長、早期の整備を図る。6、失語症者への支援の実施を。区長、先行事例等を調査・研究する。7、海抜表示の設置等を行うべき。区長、検討する。8、感震ブレーカーの設置補助を。区長、行う予定はない。9、CO2 削減目標の引き上げを。区長、検討する。10、公共施設に小型風力発電や太陽光パネルを設置すべき。区長、太陽光パネル設置を検討する。11、同性パートナーシップ制度を導入すべき。区長、検討する。12、保育園の民営化の見直しを。区長、民営化を推進する。13、 保健所の検査業務の民間委託は中止すべき。区長、中止する考えはない。14、国民健康保険料の引き下げを。区長、5821円引き下げた。質問、まちづくりについて1から6まで。1、住宅マスタープランは都市計画マスタープランと統合させず、個別計画として策定すべき。土木部長、総合的な施策展開を図るため統合した。2、浸水対応型のまちづくりを最優先とすべき。土木部長、重要施策の一つである。3、地域コミュニティを核としたまちづくりを進めるべき。土木部長、新プランにより推進する。4、駆動橋の改修工事の再開を。土木部長、橋の現状を踏まえ検討する。5、都道橋の改修工事の着手等を都に強く求めるべき。土木部長、今後も強く働きかける。6、歩道橋のみが設置された交差点に横断歩道を設置するよう関係機関に求めるべき。土木部長、求める考えはない。以上、協賛赤羽民代、質問終わり。
未来、二瓶文孝。もったいない精神を念頭に、食品ロス対策のさらなる拡充を図るべき。質問、国に依存しない自治体間の交流について、1から3まで。1、各自治体が取り組んでいるふるさと納税制度の現状に対する認識は。区長、抜本的な見直しを行う必要があると認識している。2、地方と都市の財政的な格差は拡大する一方だが認識は。区長、財政格差を是正する観点だけでなく、共存共栄する良好な関係を構築することも重要である。3、本来の地方自治は各自治体が独自の施策によって地方と連携し、豊かな日本を築き上げていくことであると考えるが、見解は。区長、今後は全国の自治体が連携を深め、町の活性化を生み出す取り組みを積極的に展開していくことが求められると認識している。質問、フードロス対策について、1から3まで。1、フードドライブ事業等のフードロス対策について具体的な内容及び成果は、環境清掃部長、使い切る、食べ切るという生活習慣を進めるよう啓発してきた。それでも残る食材は、フードドライブ事業として、子ども食堂運営団体に提供している。2、ドギーバッグでの持ち帰りについて、厚生労働省からは禁止の通達は出ていないが、区の対応の現状は、環境清掃部長、区として食べ残し食材の持ち帰りは禁止していないが、必要な情報提供等を行っている。3、事業者に対するフードロス対策の取り組み状況及び課題は、環境清掃部長、江東区食べきり協力店の紹介等に取り組んでいる。登録店の拡大が課題である。質問、皇室理解教育について、1から4まで。1、学習指導要領において、天皇はどのように扱われているのか。教育長、中学校の社会公民分野では、日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と、天皇の国事に関する行為について理解することと示されている。2、歴史の学習において、古事記や日本書紀はどのように扱われているのか。教育長、神話等を通じて当時の人々の信仰等を学習できるようにしている。3、歴史の学習において皇室への理解を深めることが重要だが、見解は。教育長、それぞれの時代における歴史上の人物等として学んでいる。4、皇室理解教育は、人への思いやりの心等を育てることにつながると考えるが、見解は。教育長、あらゆる教育活動に取り組みながら、 豊かな心の育成に努めていく。質問、拉致問題について1まで。1、舞台劇公演、恵みへの誓い、奪還を開催したが、拉致問題解決に対する区の見解は、総務部長、一人一人が拉致問題を自分自身の問題と受け止め、関心を持ち続けることが重要であり、一層の啓発活動に努める。以上、未来、二瓶文隆、質問終わり。無所属、三山真嗣。里親制度の普及に向け、区民の理解促進にさらに努めるべき。質問、里親制度について、1から5まで。1、家庭での養育が困難であるなど、社会的養護の対象となる児童の数は、また、把握の方法は、子ども未来部長、3年3月末時点で本区内では107名である。児童相談所と連携し情報共有を図っている。2、里親制度に対する区民の理解促進が重要と考えるが、本区における制度の周知方法は、子ども未来部長、区民祭りのイベント等を通じて意識啓発に努めている。3、本区における里親委託率及びその推移は、子ども未来部長、3年3月末時点で 10.2% であり増加傾向となっている。4、自治体間における委託率の違いに対する認識は、子ども未来部長、里親支援の充実等によるところもあると考えている。5、特別養子縁組が増えていない背景は、また、普及促進に向けた取り組みは、子ども未来部長、要件が厳格であること等が一因と考えている。児童相談所とも連携し、引き続き普及促進に努める。質問、DX について1から2まで。1、国の自治体 DX 全体手順書に示されているステップ0から3のうち本区はどの段階か。区長、電子自治体推進委員会の設置等を行っており、ステップ3の段階にある。2、国全体に課されたテーマである DX の推進に向けた今後の方針は、区長、行政手続きのオンライン化等を着実に進めるなど、DX をより一層推進していく。質問、デジタル田園都市国家構想について、1から2まで。1、構想に対する本区の見解は、政策経営部長、地方創生の一環としての構想と認識している。2、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用した事業展開はあるのか。政策経営部長、現時点ではないが、今後も随時対象事業の確認を行う。質問、スタートアップについて、1から3まで。1、江東区創業支援等事業計画の内容及び特定創業支援等事業の実績は、地域振興部長、金融機関等と連携して創業者支援を行うための計画である。事業実績は2年度は50件、3年度は1月末時点で53件である。2、墨田区のスタートアップ情報ウェブサイト、サブスクに対する評価は、地域振興部長、企業意欲を喚起する内容で情報がわかりやすい。3、スタートアップ支援施策をこれまで以上に拡充すべきと考えるが、今後の取り組みは、地域振興部長、引き続き創業者支援に積極的に取り組みつつ、効果的な情報発信を検討する。以上、無所属、三山真嗣、質問終わり。自民、山本佳代子。地域住民を中心に、市街地再開発事業を展開し、町の活性化を図るべき。質問、ワクチン接種会場となっているスポーツ施設内大体育室等のスポーツ利用再開について、1から3まで。1、 現在6巻全巻の大体育室は集団接種会場として活用されているが、4月以降は接種状況に応じて会場を限定し、それ以外はスポーツ利用を可能とすべき。健康部次長、4月2日までは使用を継続するが、3日以降は3回目の接種状況を踏まえ、会場数を縮小した接種体制の再整備を検討する。2. スポーツ施設以外でのワクチン接種会場の開設も検討すべき。健康部次長、接種者数の動向に応じた適正な規模の会場を検討するが、できる限りスポーツを行う機会の確保にも努める。3. ワクチン接種事業の接種期間は9月30日までとなっているが、10月以降は従来通り代替育室を使用できるのか。健康部次長、今後の状況次第では、10月以降の接種会場開設も検討する必要がある。質問、第16特養整備の進捗状況と、介護のデジタル化について、1から2まで。1、長期計画で計画している区内16番目となる特別養護老人ホームについて、整備の進捗状況は。福祉部長、区が都有地を借り受け、事業者に転貸する手法での整備を予定しており、来年度中の設計着手を目指し、都と協議を進める。2. 介護現場は慢性的な人手不足であるが、介護ロボット等の導入で職員の負担が軽減され、介護サービスの向上につながる。介護のデジタル化を推進すべき。福祉部長、2年度より介護ロボットの導入促進補助事業を実施している。引き続き、本補助事業の有効活用も含め、介護のデジタル化に積極的に取り組んでいく。質問、市街地再開発事業について、1から3まで。1、地元住民が中心となって取り組んできた、これまでの市街地再開発事業の実績及び効果は、区長、6地区で施行されており、いずれの地区においても魅力あるまちづくりにつながっている。2. 地元を中心とした今後の市街地再開発事業について、実施にあたっての課題及び区の取り組みは、区長、公共公益施設の整備による公費負担の増大などの課題がある。地域住民の要望を踏まえた町の将来像の検討や、事業の実効性についての検証等を行っていく。3. 門前仲町駅前地区では、市街地再開発準備組合が結成されるなど、再開発に向けた検討が行われている。これまでの実績や地元の機運の高まりなども踏まえて、市街地再開発事業を展開し、都市核にふさわしい街づくりを進めていくべき。区長、過去の事例等も踏まえた十分な検証が必要であり、まちづくり方針の策定などにより、地域主体のまちづくりを促していく。以上、自民山本香代子、質問終わり。公明、佐竹敏子。区民の命と暮らし、未来を守るため、防災・減災対策や子育て支援の拡充を。質問。防災減災対策、阪神淡路大震災からの教訓について、1から7まで。1、神戸市の人と未来防災センターが取り組む防災絵本100年計画を参考とし、絵本による防災情報の啓発を行うべき。総務部長、絵本の活用を含め、平時からの防災教育の手法を検討する。2. 耐震シェルターや家具転倒防止器具取り付け事業のさらなる周知を。総務部長、区法の活用等により安全対策についての啓発を一層進める。3. 公園の整備は防災の観点を踏まえて行うべき。総務部長、公園改修の際に防災減災機能面の整備を進めている。4. 新工法の活用等により、都 都市防災機能の強化が期待できる無電柱化を推進すべき。総務部長、技術検討会等も活用し、無電柱化をさらに進めていく。5、地下鉄8号線延伸に伴う街づくり構想の策定にあたっては、防災・減災の視点も考慮すべき。総務部長、防災等の視点を踏まえ、街づくり構想を策定する。6、避難所管理運営マニュアルについて、内容確認及び区民への周知を行うべき。総務部長、確認の機会を定期的に設ける、また周知方法を工夫する。7、災害時に乳幼児の命の糧となる液体ミルクを備蓄品に加えるべき。総務部長、市場動向を勘案し検討する。質問、子育て支援、チャイルドファースト社会の構築について、1から8まで。1、家族で共有できるなど、メリットの多い母子健康手帳アプリを活用すべき。区長、国の動向を注視し研究する。2、3歳児健診への屈折検査機器導入の検討状況は。また、検査後も切れ目のない支援をすべき。区長、6月からの導入の準備を進めている。弱視を発見した際は、視能矯正などの医療につなげる。3、多胎児家庭訪問支援事業が好評だが、家事・育児支援をさらに拡充すべき。区長、国の動向を注視しつつ、引き続き支援のあり方を検討する。4、国の補助事業を活用し、ヤングケアラーに対する支援体制を早急に構築すべき。区長、組織横断的な相談支援体制のあり方についての検討を始める。5、複合施設として開設した区もあるが、区立児童相談所の設置に向けた本区の考え方は、区長、有識者検討会議を設置し、具体的な検討を進める。6、一時保護所に対する認識は、区長、先行区の取り組みも参考にして、あり方を検討する。7、職員の質の向上が重要だが、職員の育成に向けた取り組みは、区長、都の児童相談所への派遣等を行っている。8、AI の導入に対する認識は、区長、職員体制を補完する重要なツールである。以上、公明佐竹敏子、質問終わり。自民若林茂、ゼロカーボンシティ江東区の実現に向けた様々な施策の推進を。質問、ゼロカーボンシティ江東区の実現について、1から3まで。1、昨年7月に区長が表明したゼロカーボンシティ江東区の重要性意義は、区長、気候危機は私たちの命に関わる脅威であり、区全体で CO2 削減に取り組んでいくことに対する強い思いを込めている。2、区民の意識や行動の変容を促し、ゼロカーボンシティを実現するための具体策は、区長、区独自の環境検定等の事業を推進する。3、改定中の一般廃棄物処理基本計画におけるゴミ減量目標及び達成に向けた方策は、23区共通の減量目標の達成見込みは、区長、区民1人当たり1日の区収集ゴミ量を今後10年間で約2割削減することを案としている。達成に向けライフスタイルの見直し等につながる様々な施策を進める。共通目標は達成できると考えている。質問、図書館運営について1から6まで。1、新設する子どもプラザ図書館について中高生世代の読書の推進に向けた取り組みは、教育委員会次長、中高生等を対象とするフロアを整備した。また、ビブリオバトルの開催等を行う。2、中高生世代の子どもたちが図書館運営に携わることは、 子どもの読書離れへの対策に効果的であると考えるが、見解は、教育委員会次長、様々な検討を進める。3、一人一台端末が使用できる Wi-Fi 環境を活かした取り組みは、教育委員会次長、端末を活用したクイズラリー等の開催を検討している。4、他の図書館においても同様の Wi-Fi 環境を整備すべき。教育委員会次長、今後検討する。5、電子図書館の機能の一部を活用して、貴重な地域資料等の公開を行うべき。教育委員会次長、他自治体を参考に研究する。6、有明地区への図書館整備及び既存施設等を活用した図書館サービスの検討状況は、教育委員会次長、さらに検討を重ねる。質問、成年後見制度について、1から3まで。1、成年後見制度について、これまでの周知方法及び制度利用にあたっての課題は、福祉部長、区法等で周知を図ってきた。適切な後見人選任の仕組みづくり等が課題である。2、策定中の成年後見制度利用促進基本計画について、制度の利用促進自体を目的としないことが重要と考えるが、策定にあたっての基本的な考え方は、福祉部長、支援事業のさらなる充実を図りつつ、制度の利用促進に努める。3、家族等が相談できる体制を整備すべき。福祉部長、区等が中核となるネットワークの整備に取り組む中で、相談機能の充実を図る。以上、自民若林茂、質問終わり。民生区、紀藤達也。商店街支援策を充実し、地域経済活動の回復をいち早く目指すべき。質問、商店街振興について、1から4まで。1、3年度のキャッシュレス決済ポイント還元事業について、参加店舗数及び利用業種の割合は、区長、867店舗の参加があり、小売店での利用が 80% であった。2、還元率を 30% から 20% に変更した理由は、区長、4年度は区単独財源での実施であり、区内共通商品券のプレミアム率も踏まえ変更した。3、4年度の参加店舗数及び経済効果の見込みは、区長、区内1000以上の中小店舗で約24億円が消費されることを想定している。4、プレミアム付き区内共通商品券について4年度の改善点は、区長、一世帯の購入限度額の調整など申し込み方法を改善する。質問、観光施策の推進について1から5まで。1、渋沢栄一関連イベントについて実施状況及び今後の展開は、地域振興部長、特別展や講演会等を実施しており、今後は同市ゆかりの地を PR するための基盤整備を行う。2、コロナ禍後を見据えた中長期的な観光施策の展開は、地域振興部長、観光客のニーズを踏まえ、和船など本区の強みを生かした観光施策を観光協会等と連携しながら展開していく。3、江東区観光協会の自立に向けた取り組みの進捗状況は、地域振興部長、28年度より会費収入等を財源に自主事業を実施している。今年度は全国の旅行手配が可能となる第3種旅行業に登録した。4、文化観光ガイドの育成に向けた取り組みは、地域振興部長、養成講座の受講が認定の条件であり、文化観光ガイドの会の研修等でスキルを磨いている。5、 街歩きガイドサービスについて現状及び今後の展開は、地域振興部長、感染対策を徹底し少人数の班で実施している。今後は旅行会社向けの商品開発などにも取り組む。質問、門前仲町地区の街づくりについて、1から4まで。1、3月に策定する都市計画マスタープランにおける本地区の位置づけは、都市整備部長、広域的機能等を有する都市核として位置づけている。2、地元では再開発への関心が高まっているが、本地区の再開発に向けた現状及び今後の展開は、都市整備部長、地元の動向を注視しつつ、まちづくり方針の策定等により、地域主体のまちづくりを促す。3、区内におけるコミュニティサイクルの現状及び課題は、都市整備部長、利用数は着実に伸びているが、規制市街地におけるサイクルポート用地の確保等の課題がある。4、観光施策にも資するため、本地区内のサイクルポートを拡充すべき。都市整備部長、引き続き地権者等と調整を図る。以上、民生区紀藤達也、質問終わり。自民、金子久志。亀戸の街づくりは、今後の開発動向を見据えて進めるべき。質問、本区の町会自治会の現状について、1から5まで。1、町会自治会の加入率の推移及び存在意義に対する認識は、区長、減少傾向にあり、3年は 57% であった。区全体の福祉向上に欠かせない存在である。2、町会自治会の加入率低下への対策は、区長、マンション建設時の事前協議等で加入を促している。3、コロナ禍の収束後における町会自治会活動の正常化に向けて、区が協力できることは、区長、地域コミュニティを守るために、補助金の支出により活動の活性化を図っていく必要がある。4、町会自治会の縮小に伴い、区の施策の担い手を確保する必要があると考えるが、見解は、区長、新たな確保策が必要であると認識しており、検討を進める。5、ワンルームマンションについて、今後の開発動向及び町会自治会未加入者の増加対策は、区長、区内全域で増加傾向にあり、様々な角度から対策の検討を進めていく。質問、亀戸のまちづくりについて、1から5まで。1、地下鉄8号線延伸を契機に亀戸のまちづくりを進めるべき。都市整備部長、新たな展開を検討していく。2、亀戸駅周辺における歩行者のたまり空間の設置状況は、都市整備部長、関係者との協議等を進めており、公開空地の確保に努める。3、亀戸駅周辺の開発と連携した街づくりを進めるべき。都市整備部長、快適に滞留・交流できる街づくりが必要と認識しており、開発の動向を注視していく。4、亀戸2丁目団地の建て替えに対する認識は、都市整備部長、建て替え推進決議が可決され、さらなる検討を進めている。5、UR との連携を踏まえた今後のまちづくりの展開は、都市整備部長、UR 賃貸住宅等の動向の把握に努め、まちづくりを検討していく。質問、亀戸梅屋敷について、1から5まで。1、亀戸梅屋敷の現状及び課題に対する認識は、地域振興部長、様々な事業を展開してきた、収益の改善等が課題である。2、亀戸梅屋敷の駐車場について、イベントスペースに変更するなど有効活用すべき。地域振興部長、 運営主体に対し3年度末に駐車場を終了するよう伝達した。3、梅屋敷のある亀戸4丁目公有地の9月以降の活用方法は、地域振興部長、区でこれまでの運営状況等を検証しており、現運営組合との新たな契約締結を検討している。4、亀戸地区の観光案内の現状に対する認識は、地域振興部長、亀戸梅屋敷と観光協会亀戸支部の近接等は課題である。5、JR 亀戸駅の中または付近に観光案内所を設置すべき。地域振興部長、今後の検討課題と認識している。以上、自民金子久志、質問終わり。自民中島正樹、大規模災害に備える防災コミュニケーションを構築すべき。質問、認知症施策について1から5まで。1、地域包括ケア計画の推計によると、22年の認知症高齢者及びその予備群は3万5千人を超える計算となるが、認知症施策の現状及び評価は、福祉部長、予防と矯正の観点から知識の普及、啓発事業等を実施しており、参加者の評価は良好である。2、十分な判断能力がない認知症の方が事故を起こした場合における本人及び家族への対策は、福祉部長、現時点では具体的な事業はないが、本人や家族に寄り添った対応を図る。3、葛飾中野港区では認知症損害賠償保険を導入しているが、3区が導入した経緯及び背景は、福祉部長、愛知県大府市の JR 踏切事故を契機に、踏切事故が起きやすい環境を有することから導入した。また、介護者の金銭的負担の軽減等を図る目的もある。4、今後高齢者人口の増加が見込まれる本区においても、認知症損害賠償保険を導入すべき。福祉部長、導入には認知症以外の方に不公平感が生じる可能性があるなど課題がある。公費により個人の損害賠償を担保することは慎重に議論をする必要がある。5、仮に本区が認知症損害賠償保険を他区と同程度の保障で導入した場合、想定される対象人数及び予算規模は、福祉部長、対象者は800名から900名程度である。また、掛け金は1人当たり3000円で、予算規模は約250万円である。質問、防災施策について1から2まで。1、防災のためのコミュニケーションの重要性について、平時から地域の人の顔がわかる関係性の構築に向け、災害時協力協定を締結する各種団体との意見交換等の場を設けるべき。区長、現在協定内容の類型ごとに協力内容等を整理し、あらかじめ協定団体事業者と共有できるよう検討を進めている。今後、各協力団体と共有を行う中で意見等を伺う機会を設けるなど、平時からのコミュニケーションを基礎とした連携体制の構築を図っていく。2、火災現場は非常に緊張度が高く、情報が錯綜した状況下にあるが、区及び消防署、消防団が互いの役割を理解し、意思疎通を図りながら活動を進めていくことが重要である。災害時におけるコミュニケーションの重要性について、区の見解は、区長、区及び消防署、消防団は、災害現場で担う役割や初動対応に異なる点があるものの、区民の安全安心の速やかな確保という活動の目的は同一である。今後も互いの連携を強化し、地域の防災意識の醸成と災害時のコミュニケーションの確立に努めていく。 以上、自民中島正樹、質問終わり。民政区新島恒夫、ワクチン接種の推進や保健所の体制強化等を求める。文書質問、答弁。質問、新型コロナウイルス感染症対策について、1から10まで。1、2月20日時点での本区の感染者の現状は、答弁、入院患者は342名、宿泊・自宅療養者は3665名である。2、宿泊療養の入所基準は、答弁、16歳以上70歳未満で基礎疾患等がない無症状または軽症の方である。3、自宅療養者について医療機関と連携した往診体制及び専用電話の現状は、答弁、これまで122件の往診を行っており、電話は1日約100件に対応している。4、保育所等の感染状況は、答弁、クラスターが複数発生しており、感染拡大防止に努めている。5、休園等の判断基準は、答弁、国の通知等に基づき的確に対応している。6、電子カルテシステム導入による効果は、答弁、迅速な対応につながっている。7、PCR センターの外部委託について、検査の現状は、答弁、週3回1日40件程度まで対応している。8、保健相談所の業務の現状は、答弁、一部の業務を縮小している。9、高齢者の接種促進に向けた対応及び接種完了の見通しは、答弁、前倒し接種を開始しており、3月下旬の完了を見込んでいる。10、保育士・教職員の接種状況は、答弁、約800名が接種済みである。質問、防災対策について、1から5まで。1、スフィア基準に即して避難所の環境改善を図るべき。答弁、引き続き検討していく。2、在宅避難にかかる意識啓発を行うべき。答弁、区方等で周知している。3、避難所におけるトイレの確保状況及び今後の取り組みは。答弁、携帯トイレの備蓄等をしている。今後もさらなる検討を行う。4、避難行動要支援者の個別避難計画の実効性に対する見解は。答弁、課題があり、今後具体的な対応を検討する。5、水害に備え、ハザードマップを活用した意識啓発に取り組むべき。答弁、引き続き防災講話等で区民への意識啓発を進めていく。質問、介護・高齢者施策について、1から5まで。1、介護保険料未納による給付制限の状況は、答弁、毎年約90名が対象である。2、各地域包括支援センターを高齢者人口の増加に見合った体制に強化すべき。答弁、体制強化に取り組む。3、認知症施策の一層の充実を、答弁、引き続き充実させていく。4、チームオレンジ設立に向けた取り組み状況及び課題は、答弁、3月開始に向けて準備している、資金等の確保が課題である。5、認知症家族交流会の課題は、答弁、参加希望者への支援等である。以上、民政区新島恒夫、質問終わり。民政区伊達道也、先進自治体を参考として公民競争に取り組み、効率的な行財政運営を。質問、今後の施設のあり方について、1から2まで。1、 本区ではコロナ禍による難局を乗り越えていくため、長期計画の見直し等、財政運営の工夫を行ってきた。一方で、さらなる維持管理費の削減や、企業との公民競争などの取り組みが求められているが、今後の公共施設のあり方に対する見解は、区長、今後の財政状況は楽観視できる状況にない中で、区民ニーズに的確に対応した施設のあり方の検討や、民間活力の活用の取り組みも一層必要であり、パーク PFI 等を積極的に活用していく。2. 横浜市では、公共連携推進のために競争推進室が設立されており、地域貢献等に積極的な取り組みを展開している。本区でも公民競争の可能性を各所管部署で検討して可能な事業から直ちに実行すべき。区長、長期計画の視点の一つに共同を掲げており、多様な主体の力を積極的に導入する必要性も認識している。すでに実施している競争の取り組みもあり、引き続き各部署でアイデアを出し、公民連携も含めた行財政運営に資する取り組みの実施について検討を進めていく。質問、防災・減災対策について、1から4まで。1、帰宅困難者の民間一時滞在施設について、受け入れ人数の目安を100人以上に緩和し、さらに多くの施設を確保すべき。総務部長、施設のさらなる確保は重要な課題であり、候補施設との協議を行った上で、受け入れ規模も含めて協定締結を進めていく。2、避難行動要支援者の個別計画について、低層階に居住する要支援者の把握を円滑に行うために、様式等の見直しを行うことを提案したが、居住情報の把握等に向けた検討の進捗状況は、総務部長、3年度に個別計画の様式を見直し、エレベーターの設置の有無等を記入する欄を設け、実態把握に努めている。3、水害時における一時避難施設について、今後マンション等が建設される際には、災害協定の締結を求めていくべき。総務部長、建設事業者側との調整や締結した協定の管理組合への継承など、今後は法的な課題の整理も含めて研究していく。4、マンションにおける EV、電気自動車の充電器設置の促進にあたり、災害時の地域課題の解決及び脱炭素を同時に実現する観点から、国の制度を活用した先駆的な取り組みを進めていくべき。総務部長、国の脱炭素先行地域募集制度については、脱炭素の取り組みとともに地域課題を解決する手法の一つと認識しており、今後は電気自動車等の活用についても調査・研究していく。以上、民政区伊達道也、質問終わり。